アレルヤ。では今日のメインのメッセンジャーはヨシアさんですね。
Today's main messenger is ヨシアさん。
ヨシアさんはね、本当に2年間大津町でフルタイムで奉仕をしていました。
He was serving with his family for 2 years as a full-time minister in 大津 town.
で、そして本当に救われる人が起こされ、
some people got saved.
その人を牧会していました。
And they have been pastoring them.
Amen. ですから本当にこのただ聖書の知識だけでなくて、この経験を伴った働き人であるということです。
He is a servant of God with his work and experience.
はい、じゃあよろしくお願いします。
すみません、いつも大槌ではパワーポイント使ってメッセージしてたので、
I usually share the message with PowerPoint.
少しさせてください。
Let me prepare a little bit.
それで動けば。では短くメッセージしたいと思います。今日の聖書の箇所を先に開きたいと思います。
Let's open the Bible.
ヨハネの福音書の13章の2節から15節です。
The Gospel of John 13:2-15.
はい、では僕が読みますので、ぜひ聖書の箇所を目で追ってください。
Let me read aloud. And you can be...
ちょっと長いですけど読みます。
Following.
夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる、手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですか？清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分の裏切るものを知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い、そういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師である私が、この私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。アーメン。ちょっと長い箇所ですけど、動くかな。よいしょ。覚えた。はい、ではちょっと想像してみてください。
Please imagine.
読みますね。今あなたは自分の十分に人生を生き抜き、病院のベッドに横たわっています。
You have been living your life and now at the end of your life you are lying in bed in the hospital.
そしてもうすぐ人生を終えようとしています。
And you are going to finish your life very soon.
ベッドの周りには、妻や夫や子供たちや孫たち、そして親戚や友達がいます。
And around the bed, there your wife or husband or children and grandchildren or relatives or friends.
あなたは最後の力を振り絞って周りの人たちにこのように言いました。
And you said this at the end.
今日は来てくれてありがとう。
Thank you for coming today.
最後に一つだけみんなに聞きたいことがあるんだ。
I have one thing I want to ask you.
私がみんなに何を残してあげることができたか、それを教えてほしい。
Let me know what I have been able to give you.
さあ、 集まった家族や親戚友人はあなたに何を伝えてくれるでしょうか。
What would your family or relatives or friends tell you?
3つぐらい考えてください。
Think about three things.
あなたは何々を残してくれましたと言ってくれる。
You have given me this.
ちょっと考えてみてください。
Please imagine.
これでメッセージ終わってもいいんですけど。
I can finish the message with this.
言わなくてもいいんで、私は何を残したかなって家族は言ってくれるかなって考えてください。
What would our family say?
はい、今日のテーマですけれども、
Today's theme is
小さな働きだとしてもっていうテーマで少しだけシェアしたいと思います。
The title is Even if it is a small work。
このヨハネの13章2から15ですけれども、
John 13 verse 2 to 15。
イエス様が弟子たちに足を洗っているところです。
Jesus washed the feet of the disciples。
僕は父の学校というところを修了しています。
I graduated from a father's school.
お父さんを勉強する学校です。
This is a school to learn about fathering.
で、3日間講義を受けるんですけれども、
And I attended the classes for three days.
最終日は、妻を呼びます。
And on the last day, we call our wives.
そして、洗足式というのをやるんですね。
And then they had the time to wash the feet of our wives.Our wives.
僕も妻の足を洗いました。
I washed the feet of my wife.
やってみた人しかわからない心というかそういうのがわかります。
And, there is something that you feel and experience only when you do it.
イエス様も弟子たちに対してどのように足を洗ったかっていうのを想像できるんですね。
I was able to imagine how Jesus would have felt when he washed.His disciples' feet.
15節にですね、今日の場所の15節に、
Verse 15,
私はあなた方に模範を示したのですと書いてあります。
Jesus said, I have given you an example.
私たちはイエス様を見習う必要があります。
We need to look to Jesus as an example.
イエス様は分かりやすく模範を見させてくださいました。
Jesus showed us his examples.In a simple way.
今日2つのポイントに絞ってどのような模範だったかを見ていきたいと思います。
And I want to share with you the two points about his example.
ぜひ聖書書いている人、いろいろメモっている人はぜひライン引いてほしいんですけれども。
If you underline the Bible, I'd like you
to 1つ目は4節ですね。
Verse 4.
上着を脱ぎっていうところにもし必要なら線を引いておいてください。
If you could underline this part of a
4節、
Lay aside his garments.
上着を脱ぎ、はい、なんでここで僕は読んだときに不思議に思いました。
I wondered, why he would do that.
イエス様はまず夕食の席から立ち上がりました。
At first he rose up from the table.
でこの上着を脱ぎを飛ばしても手ぬぐいを取って腰に負けるんじゃないかなって思ったんですね。
I thought even if he didn't lay aside his garments, I thought he would be able to take a towel and guard himself.
なんで上着を脱ぐ必要があったのかな。
Why was it necessary for him to lay aside his garments?
で、調べてみると、
I checked it.
この脱ぎっていう言葉には、その下に書いてあります。ヨハネの10章の11節の言葉と一緒のことが書いてあると。
Lay aside.This word lay aside was the same word as the verse word written in John 10:11.
私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますと書いてあります。
John 10:11 is I am a good shepherd. A good shepherd lay aside his life for the sake of the sheep.
この捨てるっていう言葉と脱ぐっていう言葉が同じ言葉が使われているそうです。
Lay aside and is the same word as the word here to lay aside his life.
私たちは人に仕えるときに上着を脱がなければならないってことです。
We need to lay aside our garments when we serve others.
自分を捨てるってことですね。
That means we lay down our own selves.
ちょっとどんどんいきますね。次もう一個の方は、ヨハネの13章の 6節の前半です。
One more point is John 13 verse 6. The first part.
こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られたって書いてあります。
And he came to Simon Peter.
これちょっとさらっと読むと通り過ぎちゃうんですけれども、
If you just read through it, you just read through it.
ちょっと想像すると分かるんですけど、イエス様はたらいを持って膝かがめますね。
He got the basin and he lowered himself.
弟子たちを私のところに来てさあ足洗ってあげるよって言ったわけじゃないんです。
He didn't call the disciples to come to him so that he could wash their feet.
イエス様が一人一人の席に行って座って足を洗いました。
He went to each disciple.And then he washed their feet one by one.
さっきペーターさんが支笏湖に行って証しをしたら救われたという話を聞かせてくれましたけれども、
I heard the testimony of Peter as when he shared the gospel to somebody at the beach.
私たちは出て行って使えなければいけないという模範です。
It is an example of going out and serve others.
で、時々私たちはこう思います。御言葉に従っているときに。こんなことして意味あるのって思う時があります。
Sometimes we wonder what's the use of doing this according to the word of God。
先週の水曜日にベトさんがシェアしてくれたんですけれども、
ベトさん was sharing about this last Wednesday。
僕の一番大好きな弟子です。
Andrew is my favorite disciple
of Jesus。 アンデレですけれども、ベトさんはその水曜日の祈り会で、アンデレは、目立ってはないけどいつもイエス様のところに人を導く人だったとシェアしてくれました。
Beto was sharing about Andrew. Andrew was not a, like an outstanding disciple, so to speak, but he was always bringing people to Jesus.
いつも自分のことよりイエス様のことを考えてた人でした。
And he was always thinking about Jesus instead of himself.
私たちは、神様に仕えるときに働きの大きさは関係ありません。
When we serve God, the size of scale of the ministry is not the point.
Facebook でナイトデライトがイスラエルで、独立記念日に舞台に立って演奏したっていうニュースを見ました。
We saw the news that Night of the Light, that is a Christian group, they played music on the day of independence of Israel in Israel.
あ、僕にはできないなと思いました。
I thought, oh, I could never do that kind of thing.
すごい働き人だなと思ったんです。
I admire them. They are wonderful workers of God.
岡田先生のみかん向きもそうですよね。
And the tangerine peeling of Pastor Okada.
何回もテレビに出て、いろんな人に、シェアしています。
He went to TVs many times and he shared about Jesus to many people.
僕にはできないなと思いました。
I thought I could never do that kind of thing.
もしかしたら皆さんもそういう思いがあるかもしれません。
Maybe you are in the same feeling.
僕は、ね、楽器はできないからちょっと伝道無理だなとか。
I cannot play any musical instrument, so I'm not going to be good at sharing the gospel.
あまり他の人に比べて信仰的な生活してないからシェアできないなとか。
Maybe I shouldn't be able to share the gospel because my faith is not as strong.
でももしイエス様のように模範を見せてくださったように。
But if Jesus showed his example to his disciples.
もし自分の上着を脱いで出て行って使えるならば、
And if we lay aside our garments and go out and serve others,
神様に使えるとき働きの大きさは関係ありません。
When we serve God, the scale of what we do does not matter.
アメン。僕岩手の大槌町に2年間行ってました。
I was in Otsuchi town for 2 years.
その写真は最初の家庭礼拝ですね。
This was the photo of our family Sunday service at home.
歌詞は手書きでホワイトボードに書き。
The lyrics of the songs are written on the whiteboard.
ドラマはいぶきでした。
いぶき was the drummer.
小さな働きなんですけれども、
It's a small ministry.
神様は用いてくださいます。
God can use that kind of ministry.
その時大槌最初の礼拝した時、なんで私たちはこんなことをして意味あるのかと本当に思いました。
When we were having the family service,
誰も知らない地域で、
we thought, what is the use of doing this kind of thing here?
クリスチャンもいなくて、
No Christians there.
何ができるんだろうと本当に思いました。
What can we do?
でも神様は一人の姉妹を与えてくださり、
But God has given us one sister.
1年半後に洗礼を受けました。
She got baptized after one year and a half.
でも2年間で私たちが働きの中で救われたのは彼女だけでした。
And she was the only person who got saved in the ministry of our work 2 years.
なんでなんだろうと思ったこともあります。
Sometimes we wondered why.
2年間一生懸命奉仕使えて、
We worked so hard for 2 years.
一人。
One person.
思ったんですけれども、
We thought.
先週すごくいい証を三浦さんから聞きました。
Last week, I heard a very good testimony from Miura-san.
5月の連休に東京に教会に呼ばれたそうです。
She was invited to a church in Tokyo during the Golden Week.
僕の前に行ってた僕教会の教会ですけれども、
That was the church we belonged to before.
そこの教団で証を頼まれたそうです。
She was asked to share a testimony in that church.
皆さんが舞台に立って、
She was on the stage.
見上げる回収の人数は200人を超えていたそうです。
And more than 200 people were in that place.
大槌で私たちが仕えていたその一人の彼女の言葉が200人以上の人の励ましになりました。
What we did during that 2 years, and then she got saved, and her testimony was became a blessing for more than 200 people.
私たちの働きに大きい小さいはありません。
Our ministry, the size of a ministry is not the important thing.
三浦さんの好きな御言葉がこの箇所の中にあります。7節ですけれども。
This is a verse that Miura-san liked very much.
イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。
Jesus answered and said to him, What I'm doing, you do not understand now, but you will know after this.
私たちが使えるとき分からないことが多いです。
We do not understand many things when we serve.
でも必ず分かるときが来ると、信じていきましょう。
But let's believe that there will be the time when we will understand.
アンデレが子供を一人、イエス様のところに連れて行ったように。
As Andrew took one boy to Jesus.
たった2匹の魚と5つのパンだけだったとしても、イエス様がそれを豊かに用いてくださいます。
Just two fish and five loaves of bread, but God can use them abundantly.
最後に一つ話をして終わりたいと思います。
I want to finish with this.
ある、綱渡りの名人がいました。
There was a man who was a very good expert tightrope walker.
その人は本当プロフェッショナルな人でした。
He was professional.
いろんな距離の綱に挑戦していたんです。
He challenged different kinds of tightrope in different places.
すごく有名になりました。
And he became famous.
そしてある時、この人がチャレンジしたいという大きな、ビジョンを持って一つのものにチャレンジしました。
And he decided to challenge something big.
それは今までにないぐらいの高さで、今までにないぐらいの距離の綱を渡るというのをしようと決心したんです。
He decided to walk on the longer tightrope in a higher place that he has never experienced.
そのニュースを聞いた人がたくさんそれを目撃者になろうと思って集まってきました。
And so many people gathered together to witness that.
そして、その人が挑戦が始まります。
And he started walking on the tightrope.
一歩一歩前に進むんですね。
One step at a time.
で、なんとあっという間にそれをクリアしてしまったんです。
And he finished walking through it so fast.
周りの人は会社、うわー、すごいと言って叫びました。
Everyone was shouting and cheering.
で、その人は今度戻るって言い始めたんです。
So he decided to go back.
今度は縄跳びをしながら戻ってやるって言ったんです。
He said, I'm going to go back on the same tight rope with a jump rope.
でも行っちゃったんです。
But he did it.
次また考えました、その人は。
Then he thought up something else.
今度は一輪車で行ってやる。
So he said, I'm going on that tight rope with a motorcycle.
会社を会いました。お前ならできる。
And everybody said, you can do it.
本当にやってしまったんです。
He did it.
次は面白いことを考えました。
Then he thought up something interesting.
今度はあの工事現場ですから一輪車に押しながら行く。
So he said, I'm going to walk on the tight rope with pushing the wheelbarrow.
お前ならできるぞって会社は言ったんです。
Everybody said you can do it.
絶対落ちることはない。
You will never fall.
もう一つ考えたんです。
Then he thought of something else.
誰かぜひこの一輪車に乗ってください。
Somebody can be in this wheelbarrow.
お前なんてわからない。ちょっと困り始めました。
People just hesitated.
みんな会社がざわざわし始めるんです。
They started to
get, お前行けよ。
Well, you should go.
お前行けよ。
Well, you should go.
美子先生どうですか？
Well, how about you?
絶対落ちないって言ってましたよね、さっき。
They said, you said it will never fall.
みんな誰も手を挙げなくなってしまったんです。
Nobody raised hand.
そこ、あ、でもある一人の男の子が手を挙げたんです。
Then one little boy raised his hand.
あ、僕乗りたい。
I wanna be in that wheelbarrow.
周りの人は何て言ったか分かりますね。
What do you think they said?
お前バカじゃねえか。
Aren't you crazy?
何命知らずのこと言ってんだ。
Well, you aren't scared. This is dangerous.
男の子は平気な顔で言いました。
The boy said,
大丈夫だよ。
It's okay.
で、スタスタ行って、その男性のところに行って、僕が乗りますと言ったんです。
And he said to this man and said, I will get on it.
そして乗って、なんとその綱を渡り切ったんです。
And they made it to the other.
降りてきた男の子は観衆の向かって、歓声を上げている観衆に、迎えられました。
And the boy was welcomed by cheer of the multitude.
でも観衆はただ喜んでるんじゃないんです。
They were not just rejoicing.
お前はなんてバカなことをしてたんだ、危ないな。
You have done a terrible thing and you were doing a crazy thing.
男の子は一言ポソッと言ったそうです。
That the boy said.
だって絶対落ちないって信じてたもん。
But I believe that it will never fall.
だってあれ僕のお父さんだもん。
But that is, and that's my father.
父さんは私たちは信じれる方ですね。
We can believe in our father.
どんな綱を渡ろうとしても必ず信じれる方です。
We can trust in our father.
はい、天のお父さんを信じるとき私たちは祝福されます。
When we believe in our Heavenly Father completely, we are blessed.
最後にみんなで一緒に読みたいと思うんですけれども、
Let's read
ヨハネの13章17節。
Chapter 13, verse
17. 一緒に読んでいきたいと思います。
Let's read it together.
じゃあ一緒に読みましょう。いいですか？せーの。あなた方がこれらのことを知っているなら、それを行うときに、あなた方は祝福されるのです。アメン。私たちは、本当に神様に信頼していくとき、祝福されます。
When we trust in our Father, we are blessed.
小さな働きだとしても私たちは用いてくださることを信じていきましょう。
Even if it is a small thing, but let's believe God that God will use us as we serve.
終わります。
ありがとうございます。
Thank you.
今日はなんと贅沢な日なんでしょうか。
We are really blessed today.
あの御言葉はたくさん受け取りました。
We have received a lot of words.
そしてそれらの御言葉はみんな私たちにチャレンジを与えています。
And this word of God is challenging us.
アーメン。ですから本当に受け取った言葉を実践していきましょう。
Let us act according to what we have received.
そのようにして神の国が拡大されていきます。
And the kingdom of God.Expands in this way.
ヨシアさんありがとうございます。
Thank you, Yoshia さん。
アメン。主に拍手をしましょう。
Let's give clap to the Lord. Thank you, God.